はい、皆さんおはようございます、先週の水曜日には梅雨明け宣言がされましてですね、やっと夏だと思ったら、台風が発生してしまったという、ね、昨日は本当によく降りましたですね。で、雨も必要なんですけども、降りすぎると災害になってしまうと。でも なかったら水不足になってしまうという、本当にその辺のバランスが大事なんですけども、できれば晴れがやっぱし嬉しいですね。何かと助かりますというか、晴れの日、雨の日、ある時、ない時みたいな感じで、できれば明るい晴れがいいんですけども、私も大丈夫ですか、人生の中でですね、雨の日とか晴れの日とか感じるようなことがあると思います。で、今日このメッセージのタイトルがクリスチャン人生の晴れの日の晴れの日と雨の日というふうに付けさせてもらいました。で、今朝目覚めた時にですね、頭の中でですね、聖歌の472番が回ってました。で、人生の海の嵐にという歌でですね、これ一節だけ書いてみたんですけども、人生の海の嵐に揉まれしき好みも、不思議なる神の手により命拾い死ぬ、糸静けき港に着き今は安ろう、救い主イエスの手にある身は糸も安し。人生の嵐というふうに始まってですね、この普段は KBF でワーシップソングを歌ってるんですけども、時々聖歌がこう流れてくる。ロイドもこの間聖歌賛美歌シェアしてくれてましたけども、なんかこうホッとするものがあって、都市かなとか思ったりするんですけども、でも日本語のこの古い言葉ではありますけども、もうこの一節だけでも今日の朝のメッセージは十分でしたみたいな感じかもわからないです。最終的に今は安らっています、なぜならば救い主イエスの手にある身は糸も安し、そして糸静けき港につき、もうイエス様のところに飛び込んでいきましょう。嵐の時にいろんな試み合う時にもイエス様の港に駆け込んでいきましょう、みたいな、そういうような、歌ですね。で、実際メッセージとか証というのは祝福の証とかですね、癒しの証とか、非常にポジティブな祝福のというメッセージが多いんですけども、実際はどうでしょう、クリスチャンになってこうバラ色の人生だっただろうかとかですね、クリスチャンになって成績が上がった、でも志望校は全滅だったとかですね、希望の就職ができただろうかとかですね、また仕事中にショールームのガラス突き破って怪我したとか、通勤中に車で凍結の道ひっくり返って全損になったみたいなとか、ヘルニアで坐骨神経一月休職、そして離婚、ようやく叶った再婚の挙式3週間前にアキレス腱断裂みたいな、そしてリストラで、自分のこと今帰り見てみたんですけども、思いがけないことが起こります。そしていや、それぐらいたら知れてるよって思われる方がいるかもわかりません。みんなそんな外科的なんやで、内科一個もあれへんやんかとか思われる方もいるかもわかりませんし、命に関わったもんじゃないのっていうふうに思われる方いらっしゃるかもわかりません。で、信仰生活に何だったでしょうかね、今の OK、 信仰生活にもですね、2つの面があると思います。晴れの時期と雨の時期、これは個人的にもそうですし、教会においてもそうかもわかりません。で、 実際に今本当に困難な時なんですっていう方いらっしゃるかも分かりません。でその時にこれをどう理解したらよいのだろうか、自分を顧みて何か自分に原因があるんじゃないだろうかとかですね、場合によっては神様が罰を与えてるんじゃないだろうかとか、そういう考えになることもあります。だからいやいや神様は私に何かを教えていらっしゃるんだというふうに思うならば幸いやと思うんですけども、私たちはこれをどう理解していいのか。で旧約聖書の中に、ヨブという人がいました。ヨブ記、詩篇の前のヨブ記ですけども、ヨブの、まあ、ストーリー、ヨブのこと聞いたことある方いらっしゃいます、はい、ありますね、多いですね。ヨブ記好きな人いますでしょうか。ヨブ記好き、おいいですね。でね、非常にあのヨブの人生を見るときに本当にいろいろ考えさせられるんですけども、ヨブ記自体はですね、なかなかこう理解するの難しい部分があります。で最初の前半ですね、3章とかですね、3章までとか最後はですねこう分かりやすいストーリーなんですけど、真ん中は非常に分かりにくい部分があると。なんでか言ったらこう文学的に詩のような感じで書かれているのでなかなか分かりにくいと。これを通して読もうと思ったら読むことが何かも試練みたいな気持ちになってくるんですけども、ですから今日はちょっとあらすじだけを見ていきたいと思います。でヨブ、ヨブ記の主人公ヨブですね、彼は神様を敬って、悪から遠ざかっていたと。非常に敬虔な人でありましたと。でその地方では一番の富豪、リッチな方だったんですね。でリッチだけではなくて非常に神様に、の信仰熱い人であったと。そこで神様の前にですね、サタンが現れました。で彼、サタンが言うには神様に、ヨブがこんなに神様を敬うのは今彼が恵まれているからであって、その財産所有物を奪ってしまったら神様を呪うに違いないと挑戦してきたわけですね。そしてヨブ記1章12節で主はサタンに言われた、では彼の財産をすべてお前の手に任せる、ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行ったとあります。神様がヨブの持ち物を好きなようにしてよいと、そういう許可を与えました。そしてヨブは一日にして家畜としもべ、そして息子と娘を突然の出来事によって失うということになります。で、この災いを受けたヨブは、ヨブ記1章21節で、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。と言ってこの試練を受け入れました。そして神を非難したり、罪を犯すことをしなかったとあります。そしてこれだけで終わらずに、さらに攻撃が続きますと。次はヨブ自身ですね。足から頭まで悪性の腫れ物で、覆われてしまうと。そしてそのありさま、奥さんが神を呪って死になさい、死んだ方がいいじゃないのっていうぐらいの悲惨なものであったと。で見舞いに来た3人の友人も一言も彼に話しかけることができなかったぐらいの状態で、1週間黙ったまま一緒にいるしかなかったと。その痛みがあまりにもひどいのを見たからであるとあります。ここまでで分かることは、まず、災難、このサタンがもたらす災難というものも神様の許可がなければその災難を与えることはできない。サタンは許可がいるということですね。それと神様がその災難を与えたのではなくて、神様はヨブの 予備に手をかけるな、命に手を出すなと予備を守ったということをここで見ることができます。しかしこの予備でさえだんだんと本当に疲れてですね、だんだんと心弱くなってきて、口を開いて出た言葉がこんな思いをするならば自分はもう生まれてくるべきじゃなかった。そして今度は3人の友達もそんなことを言うべきではないと、こんな目に遭うからには何か悔い改めるべきことがあるはずだ、神様は理由もなくこんなことをする方ではない、悔い改めようと迫ってきたわけですね。そういう議論が始まってしまったと。最初の同情がなくなって今度は責めるというような、そういう状況になってきました。そしてヨブはヨブで、自分は悪くないと、神が悪いという一歩手前まで気持ちがいってしまってました。そこでこの4人目のエリフという青年がやってきました。この中で一番年が若かったんですね。彼が言うにはここの3人は自分よりも年長者だから、年がいってる人は正しいことを言うと思って炎上しとったけども、もう聞いてられないと、言わせてもらいますみたいな、ね、エリフが出てきました。で、ヨブに苦しみ、それは罰ではなくて 神様の訓練としての意味もあるのではないかと私は思いますということを指摘しました。そして神様がヨブに対して語り始めます。神様は正しい生活をしていたのになぜ苦難に遭わなければならないのかというヨブの質問には答えなかった。直接は答えなかった。神様の創造の御業について語られたと。で、神様が人知を超える圧倒的な存在であるということをヨブに知らせて理解させるということを神様はされました。例えば主は嵐の中からヨブに答えて言われた。私が大地を据えた時あなたはどこにいましたかみたいな、こんな感じのアプローチだったんですね。そしてヨブは最終的に42章1節から6節で神様に答えたのが、ヨブは主に答えて言った。あなたは全能であり、身胸の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは。経輪とは神様が天地創造の時からもすでに予定されていたことですね。それを隠そうとするにはその通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業を挙げつらっておりました。軽く考えていました。聞け、私が話す。お前に尋ねる。私に答えてみよう。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。悔い改めるところにヨブは至ったわけですね。そして神様の語りかけを聞いたヨブ、神様がすることの理由のすべてを自分が理解できると思っていた思い上がりを悔い改めるに至りましたと。そして同時にですね、いろんな意見を言ってきた友人、正しく語らなかった友人に対しても神様の怒りがありました。そのことに対してこのヨブが取りなすという、祈りを取りなすことを導かれていく。そのことを見て神様はヨブが失った2倍のものを与えて元の状態に戻したとあります。ヨブの42章10節、ヨブが友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元の境遇に戻し、さらに財産を2倍にされた。神様は失ったものの 2倍を与える方ですと。で、ヨブがではどの部分で間違っていたのかという、その一つですね、まず最初の部分に戻ってですね、一章の5節、この宴会が一回りするごとにヨブは息子たちを呼び寄せて性別し、朝早くから彼らの数に相当する生贄を捧げた。息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ヨブが本当に恵まれていたあの時代に、息子たちもいろんなパーティーをしょっちゅうしていたわけですね。そしてその時にヨブは、息子たちがひょっとしたら心の中で息子たち娘たちが神様をのことを批判したり呪ったりしたかもしれないということで、捧げ物をしたわけですね。非常に一見良いことのように見えるわけですけども、動機は神を呪ったかもしれないという恐れの動機やったわけですね。ですから家畜子供たちが滅ぼされたという報告を聞いたときに出た言葉が3章の25節、恐れていたことが起こった、危惧していたことが襲いかかったと思わず告白したわけです。この恐れというものが災いを引き寄せた。ヨブの信仰に恐れという隙があったわけですね。ですから私たちも恐れによる動機で何かすることはするべきじゃないと。そして恐れというものはサタン、暗闇の足場を与えることになってしまう。恐れを持つことは敵に足場を与えることですと。ですから聖書の中に恐れるなという言葉が頻繁に出てきます。人は本当に恐れやすいものですので、恐れるなと語っています。そしてこの呼ぶ記の語るメッセージですね、これは、私たちは生活が安定している時というのは晴れの時ですね、晴れの時期には礼拝したり教会に来たりするのはさほど難しいことではないかもしれない。しかし雨の時期、すなわち困難な時ですね、また何か失った時、信仰を持ち続けることはできるだろうかという問いかけですね。状況が悪くなったとしても神様は良い方で、神様の主権を認める、そして救いのメッセージを受け続けることができるかという問いかけですね。しんどい時に神様って言えるかどうかですね。そこでまとめ的、ヨブのまとめですね、一般的なこの認識というか、まずノートのに書いてありますね、人生にはなぜ苦しみがあるのか、2番目に善良な人がなぜ苦しむのか、3番目神が愛ならなぜ悲劇が起こるのか、4番目にしかしヨブにその答えを求めても答えはない、ヨブ記にその答えを求めても答えがない。で2ページ目にですね、じゃあ聖書的に実際これを理解どうしたらいいんでしょうかと。1つ目に神様はいかなる場合でも主権者であって、ご自身の行動について人間に説明する必要義務はない。2番目にクリスチャンにいかなることが起ころうとも、それは最善の結果につながる。3番目に苦しみにあったとき問うべきことはなぜではなくて、ではいかに生きるべきかである。4番目にヨブはこの苦しみを通してより深く神様と交流できるようになりました。5番目に愛が足りない、忍耐がない、足りないなどと何かの 嘘を追わされることをしないように。悪魔の意味は告発するもの。6番目、恐れを動機としないというのが呼ぶ気から学べることだと思います。そしてじゃあ他の旧約の人物見てみましょうということで、ダビデ見てます。ダビデにとっても晴れの時期と土砂降りの時期経験しています。皆さんよくご存知の詩編の23編、有名な言葉ですね。一節に、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと宣言してします。信仰の確信、私は心配することはありません。なぜならば主は私の羊飼いから、羊飼いですからと告白しています。でその一つ前の編22編では、じゃあどうだろうか。一節、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられているのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず、我が神、昼に私はあなたを呼びます、しかしあなたは答えてくださいませんという祈りをしています。で信仰生活に2つの局面があると言いましたけれども、ダビデは詩編の22編で、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって始まってるんですね。で後半になってくると23節で、主を恐れる人々よ、主を賛美せよ、ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ、イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。全会衆を見てですね、主を賛美せよというふうに至るわけです。そして28節で、王権は主のもの、主は国々をすべ治められ、すべておられます。すべ治めておられます。と告白しています。最終的には王権、主の主権を認めると。22編の一節では、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと嘆きながら、王権は主のものと宣言するに至りました。で、自分が置かれている状況、状態でなくて、神様を信頼していますというダビデの信仰、宣言を見ることができました。もう一人、ダニエル。ダニエルもいろんなところを通ってきて、最終的に王の命令、金の像を拝めということになった。その時にそれを否定した。そのことによって、燃える炉の中に投げ込まれるという、その寸前まで行きました。そしてダニエルの祈りの言葉が3章の18節であります。私たちの神様は燃え盛る炉から救い出してくださる。そうでなくても私たちの神以外を拝しません。ダニエルの宣言、祈り。神様はまず炉の中に私たちを入れることを許さないでしょうと。しかし、たとえそうでなくてもという言葉がついで出てきます。自分の計画と神様の計画違う場合もあると見ています。ですから、私は主を信頼しています。主のここも主権を認めます。そういう宣言をしています。で、ダニエル書からですね、神様は私たちに良いことをしてくださるという条件付きの関係から、状況が悪くなったとしても神様を信頼し続けるという成熟した関係を見ることができる。祈りは聞かれなくてもというダニエルに対して神様の答えは実際に彫り込まれました。でもその中に見たときに3人の中に一人もう一人を見ることができた。そして焼けることはなかった、燃やされることはなかった。ジーザスもそこにいらっしゃったという、すでにもうジーザスのそこに臨在があったことを 皆が見ることになったわけですね。で最後にですね、イスラエルの民をエジプトから引き出したモーゼも本当に私無理ですってずっと断り続けたけども、神様は大丈夫やと、一緒にいるからということでエジプトに行ったわけですけども、1回目はうまくいきませんでした。で大変苦労しました。でそのモーゼの後に1500年後にイスラエルにイエス・キリストが来られました。天地創造の神、その神が人の子として地上に来られる。ヨハネ一章についキリストについて書いてあるのが一章十節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。モーゼがパロ王に神様について話したときに、王は誰ですかその神はと聞いたように、人々もこのイエス様を知らなかったとあります。そしてヨハネの一章の11節、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。モーセが自分の同族のイスラエルのために受け入れられなかったように、イエス・キリストも同族、そして特に宗教指導者に受け入れられなかった。そして十字架につけられることになりました。そしてイエス・キリストは十字架の上で叫ばられました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。ですから私たち以上に私たちのために苦しみを通られた救い主イエス・キリストがおられると。でこの方は苦しみを通られて私たちを罪から救い出されたと聖書は語っています。で私たちのために苦しまれたイエス・キリストを救い主を受け入れるのであれば、永遠の命を受けることができる。この方が救いなんですと。神学や教理が救うのではない、イエス・キリストこのお方が救いなんですと。どんな困難な状況に置かれてもこの方を信じるのであれば、信じるときに私たちは希望を持つことができると。そして最後にこの方が私たちの涙をことごとく拭いてくださると黙示録にあります。で今私たちはデボーションガイドの幸いな人というのを、用いてデボーションされている人が増えてきました。で8月号また来ています。興味のある方また私のところに聞いていただいたらと思うんですけども、この7月22日にあった第2コリント1章4節を最後にシェアしたいと思います。第2コリント1章の4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで 私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。神様は憐れみ深い慰めに満ちた方です。神様は人が体験している苦しみを軽んじたりすることなく、その苦しみを知って私たちを慰めてくださるお方です。なぜならイエス様がまず苦しまれたからです。私たちもその慰めをいただいて苦しんでいる人たちを心から慰めることができるのです。苦しみには必ず意味があります。主との交わりの中で今の苦しみは何のためであるか悟らせていただきましょう。ノートの最後の部分に書いてあります。引用させてもらいましたけれども、 イエス様ご自身がまず苦しみを知るお方であって、そして私たちの苦しみを軽んじられる方ではないと、そして理解してくださる方ですと。なぜならば罪以外のことは全て私たちと同じ経験をされたからですと。そして私たち一つのもし苦しむ意味があるとしたら、その痛みを知ることによって人の痛みも知ることができる。あのヨブのところに来た3人の友達友人はいろんな考え方を持っていました。そして哲学でもってですね、ヨブを慰めようとした。その結果どんどんと神様の真理から外れていってしまった。はじめはヨブの姿を見て何も話すことができないような状態。私たちも人が苦しんでいるときにどう声をかけてよいのかわからない、どう祈ってあげたらよいのかわからないということがありますけれども、その時に何か語るべきかと思って自分の考えを出してしまうと、それは全く的外れということもあると、後で後悔するようなことも出てきてしまうと。本当に神様から本当に知恵をいただいた信仰の言葉、それが本当の励ましになるのではないかと、時として自分で語ってしまって反省することがありますけれども、自分の通ったところ、理解できるところ、そして神様とのこの神様の言葉を本当にいただいてですね、知恵のある言葉、4人目出てきたのエリフのような発言ができたらと思います。では祈って終わりたいと思います。天の父なる神様、本当に私たちはいろんなところを通されて本当にあなたの祝福をいただくときに本当に感謝します。そしてまた、困難な状況を会うときにはなぜですかと聞きたくなるようなこともありますけれども、あなたはすべて本当にそれことをご存知で、本当に意味を持たれて計画のもとに私たちをある意味訓練させる時であり、また人の弱さ痛みを学ぶそんな時かもしれません。そのことを教えてくださいますように。そしてあなたは本当にいつも正しい方です。あなたが正しいことをするのなくて、あなたがすることは正しいというあなたの主権を認めることができますように。そしてあなたはいつも私たちを愛してくださっている、そして鍛えることもある。最終的にはいつもあなたの愛を私たちは感じて、あなたの備えられたそれぞれの、走るべき歩むべきところを歩ましてくださいますように。あなたはいつも握って御言葉を握って歩むことができますように。今特に苦しみの中にある困難の中にあるGBFのメンバー、そして世界の中の本当に友人知人、どうぞあなたが今その中にあって、あなたの励まし、ご自身の励ましを直接語ってくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。はい、続けて賛美しましょう。